イエス様、あなたが私たちの義の太陽であってくださるから感謝いたします。私たちを招いてくださるあなたの永遠の光、永遠の希望、今日も私たちのうちに確かに共にあることを心から感謝いたします。二人三人、あなたの名によって集まるこの教会にあなたが満ち満ちていてくださるから本当にありがとうございます。すでにあなたは完成しておられる、あなたは満ち溢れておられることを心から感謝いたします。今日も私たちをあなたのお言葉によって、私たちは見えませんから、お言葉によって聞かせてください。そして見るところではなく、あなたの言葉によって歩むものとして導いてくださいますように、よろしくお願いいたします。聖霊様、あなたがお言葉をお一人お一人の心に霊に差し入れてくださって、あなたの御言葉によって歩む、その歩みをこの一週間していくことができるように、今日あなたがお働きください。ただこの者の十字架の陰に隠し、あなたの通りを引くだとして用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。いや、今日も生きておられる主イエスキリスト、私たちの大牧者に心から感謝し、主を褒めたたえます。本当に主が私たちのうちに満ち溢れていてくださることを心から感謝いたします。今日は御言葉に入っていきたいと思いますけれども、主が羊飼いであるシリーズの第3弾です。一回間はビッグサンデーで間は挟みましたけれども、詩編23編から始まって、本当に主が私たちの羊飼いであってくださるならば、私たちは乏しいことがない。乏しいことがないというのは、何も不足がないということ、何も欠けていないということ。アーメン。そして主が私たちの羊飼いであってくださるので、私たちには恐れがありません。何かを恐れているとするなら、ある意味それは勘違いです。主が羊飼いなので私たちは恐れません。そして私たちの杯は溢れていますと告白することができます。それは見えるもの、物質によってではなく、主との関係から溢れて流れてくるもので、私たちの杯は溢れています。アーメン。この羊シリーズで、先週はヨハネの福音書の中から、私の羊を飼いなさいと主が言ってくださるところを確認しました。この大牧者の声に今日もお聞き従って歩んでまいりたいと思います。それは羊飼いとしてこの囲いに属さない他の羊のために、私たちの目線をヨハネが福音書をわざわざ記した、その目線に私たちも合わせていくということ。今日のテーマ、第1主題は大牧者に伴われて門の外へというところで、聖句はヘブル書の13章からお分かちしたいと思います。主題を書きながらで結構ですけれども、先週のつながりという部分において、ヨハネの10章の9節をここに前に記しています。ぜひご一緒にまず朗読いただけますでしょうか。3、はい。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。アーメン。イエス様は、私が門ですと言ってくださいました。私たちはその門を通って入ることができて、心から感謝です。幸いです。溢れています。でも私たちは門を入って終わりではない。門を入ってその囲いの中で一生安泰で何もなく暮らせるとは御言葉は言っていない。10章の9節のところを見た通り、また安らかに平安の中で、主の完全なシャロームの中で出入りし、アメン。門に一度入って終わりではない。私たちは羊飼いと共に牧草を食べるために、食事をするために、御言葉を実行するために、毎日のパンのために、私たちは毎日門の外に出て、また入って、出てという歩みをするのだと、ヨハネの福音書10章のこの9節のところもはっきり言っています。この御言葉のところから、私たちは今日門の外へと出ていくということについて、再度確認していきたいと思います。聖句の、今日の聖句、主題聖句、ヘブル書の13章の 7節から14節まで、ヘブル書13章7節から14節までご一緒に朗読してまいりましょう。では朗読いたしましょう。3、はい。神の御言葉をあなた方に話した指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生活の結末をよく見て、その信仰に習いなさい。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。様々の異なった教えによって迷わされてはなりません。食物によってではなく、恵みによって心を強めるのは良いことです。食物に気を取られた者は益を得ませんでした。私たちには一つの祭壇があります。幕屋で仕える者たちにはこの祭壇から食べる権利がありません。動物の血は罪のための供え物として、大祭司によって聖所の中まで持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるからです。ですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために、門の外で苦しみを受けられました。ですから私たちはキリストの恥ずかしめを身に負って、宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めているのです。アーメン。メインのテキストは12節、13節、14節のところ。イエス様が門の外で苦しみを受けられたのですから、私たちも門の外へというところでありますけれども、その前にこの文脈、流れの中でまず第一番目は7節に着目したいと思います。神の御言葉をあなた方に話した指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生活の結末をよく見て、その信仰に習いなさい。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。アーメン。この文脈で確認をするときに、主に満たされて、主に満足した、主に満たされて歩み続けた指導者たちのことをよく考えなさい。その結末、終わりをよく見て、その信仰に習いなさいと御言葉は私たちに勧めています。先週も確認しお分かちしましたが、私たちの信じるイスラエルの神は宣教の主です。宣教の神です。聖書学者たちは聖書を調べて調べて調べて、結果聖書は神の国の回復、神の国の逆襲こそがテーマであるという結論に至っています。そのように言っている聖書学者たちもいます。それは私たちも聞いている川端先生や日本のキリスト教会の先生ではなく、キリスト教の歴史の深いイギリスやアメリカの聖書学者たちが、その歴史の積み重ねの中でそのように言っています。聖書を分けるとするならば、新約聖書と旧約聖書で分けるのではなくて、創世記11章と12章のところで分ける。創世記12章、アブラハムに対する神様の契約が発動されて以来、神様はアブラハムを通して宣教し、神の国を回復するために、神の国の領土が回復されていくために、神の主権が回復されていくために、いつも宣教し宣教し宣教する、それが聖書のストーリーであるということです。私たちの信仰の先輩、祖先と言ってもいいかもしれませんが、先輩である人たちを確認して少し思い出してみたいと思います。親類のために出て行ったアブラハム、丸一です。 創世記の14章のところにアブラハムがロトのために出て行ったことが記されています。アブラムは自分の親類の者が虜になったことを聞き、彼の家で生まれたしもべども318人を召集してダンまで追跡した。そして彼はすべての財産を取り戻し、また親類の者ロトとその財産、それにまた女たちや人々をも取り戻した。アブラハムが親類のロトが奪われたということ、襲われた、虜にされたということを聞いたとき、ああしょうがないね、私は私の生活あるから誰かが何とかしてくれるんじゃないかなとは言わないで、私しかいないという情熱を持って、彼がいたヘブロン、マムレのカシの木があるそのヘブロンはイスラエルの中でも南の方、そしてダンは北の方、直線距離にして約250キロ歩いて、5キロで歩いて50時間、10時間歩き続けても5日かかる、その距離を、まあ、歩いたのかどうかは分かりませんけれども、アブラムはその親類の者のために私は行かなければならない、そのようなスピリットが彼のうちにありました。彼はその後、家族のために、その子孫に対して主の御言葉を語り、またそれを教えるということがあなたの使命だということが主から語られていますが、その前から彼のうちには親類のために出ていくスピリットがありました。モーセは同胞のために戻っていきました。モーセはイスラエル、まあ、ヘブル人として生まれましたね。でもその時の事情の中で3ヶ月した時、もうこれ以上隠しておけないということで、川に、そしてそれを見つけたのはエジプトの王宮の王女、そして彼は血離れした時、その親から離れて王宮の王女の息子として育てられるようになりました。その血離れするまでの時でしょうか、本当に彼はヘブル人だ、イスラエル人だというスピリットがあり、成人した時、そのパロの子と呼ばれることをもう拒んで、私はヘブル人だ、イスラエル人だということで、その同胞のために熱く燃えてエジプト人を殺してしまいましたね。彼はそれが失敗でした。彼の、ね、自分の力に、人間的な判断で、ね、パッと情熱に燃えてやってしまった。それは失敗でした。で、彼は恐れて逃げました。その後彼は何していましたか？羊飼いなんですね。ミディアの祭司イテロのところで羊を彼も飼ってたんですね。で、彼は、まあ、その後神様からの証明を聞いたとき、その同胞のために、あなたが一度は失敗したけれども、その同胞のために、そしてその同胞はあんた俺たちを殺すのか、ね、彼のことを歓迎してくれると思えなかった同胞のところに、彼は死に行って戻っていく。彼はそのような器でした。パウロは生まれ育った常識、ね、その社会環境から出た器でした。ピリピ書の7章のところ、3章の7節からのところ、ピリピ書3章の7節からのところ、このように書かれています。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨ててそれらを塵あくたと思っています。アメン。パウロがここで言っているのは、その前に書かれている徳であったという彼が自慢している事柄というのは宗教的な事柄を言っている、表面的には言っています。しかし彼が言っているのはそこの宗教的な世界の話のことだけではなくて、宗教的なリーダーはその当時その地域の有力者でもありました。いわゆる政治の世界、経済の世界でも、彼はその道で行くならば政治経済、その国の中で、その地域の中でリーダーとなる、あるいは裕福なものとなっていく、そのような道にいたんですということを彼は言っています。けれども彼はそんなものは損だよ、イエス様のゆえに と、その当時の社会常識、社会環境からすると、は、何言ってんの、真逆のこと言ってるじゃないか、というような領域へと彼は思い、考え方、態度の中で出ていきました。その後もちろん彼が第1次、第2次、第3次、ある聖書を調べる者たちによっては第4次の宣教旅行などまで、宣教旅行に出かけまくっていった、出ていきまくっていった器であることは言うまでもありません。そして、聖書の登場人物ではないので、メモは必要ないかもしれませんが、二人の人だけ歴史、この系譜を継ぐ、信仰の系譜を継ぐ人たちの歴史を確認しておきます。一人は、このウィリアム・ケアリという人です。この夏、宣教について学ばせていただく時間を取る中で確認し、すごい人だなと思わせられたところなんですが、彼は近代宣教の父と呼ばれる人で、宣教団体を初めて設立した人として知られています。グループとしてはバプテストでありますけれども、1761年にイギリスに生まれて20歳で結婚。その当時の英国国教会、生まれたら全員が洗礼、幼児洗礼を受けてキリスト教徒になっていくという、その社会システムの中で、彼はある時、その当時の英国国教会のあり方に疑問を抱いて、今日読んだヘブル書13章の13節14節の御言葉を受け取った時に、私はキリストの恥ずかしめを身に負って、この英国国教会のあり方ではなくて非国教徒になって、本当にキリストと共に恥ずかしめを身に負っていくのだと、 20歳で結婚したんですが、22歳でバプテスマを、洗礼を、再洗礼を受ける器となりました。その後、ある冒険家の航海記を読んで、それらの国の人々が本当に存在しているならば、そして聖書が本当であるならば、福音を信じる人が、福音を信じることが全ての人の義務だ、全ての人の道だとするならば、福音を伝えることは、それを伝えるように努めることは、福音が委ねられた者たちの義務だと世界宣教への証明を握りました。彼はその後32歳でインドへと出かけていって、73歳で召されるまでの40年間を捧げました。その後、東アジア地域への宣教の流れが大きく開かれて、今日のアジアの地域のキリスト教の広がりになっています。もう一人、私たちに近い馴染みのある方ですけれども、私たちの日本チャーチオブゴッド教団の創始者、創立者であるハイル宣教師です。江戸ハイル先生、リザーハイル先生も、日本に向けてアメリカというところから出て行ってくれた器です。アブラムの信仰に習う、系譜にその継ぐ、系譜を継ぐものです。1952年に25歳で日本への宣教師として来日し、大工でもありましたので、文字通り教会を立て上げて立て上げて立て上げて立て上げて、14年間諸事情あって帰らなければならなくて、14年間で帰りましたけれども、今日の土台礎を築いてくれた、出て行ってくれた、出て行った器でした。ハイル先生の詳細については、2階などにあります教団の60周年史に詳しく記されていますので、確認ください。これらの方々はある意味団体のリーダーであったり、後に名前が残るような人々であります。ほんの一部の、本当に人は記録に記されているのはほんのに一部のわずかな人々であります。キリストについている者たちは皆がいつも出て行って、出て行って、出て行って、家族の中に出て行って、職場の中に出て行って、学校友人の中に出て行って、地域の中に出て行って、それが繰り返されてきました。これらの方々は信仰によって今もなお語っています。彼らの結末を見て、イエス様は変わらないんですから、アブラハムの時から記されているイエス様の方は何も変わらないのですから、私たちはその結末を見て、その足跡に習いたいと思います。第2番目、ヘブル書の13章のテキストに戻りますが、11節と12節、ヘブル書13章11節と12節、朗読いたします。動物の血は罪のための供え物として大祭司によって聖所の中まで持って行かれますが、体は宿営の外で焼かれるからです。ですからイエスも ご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。第2番目、大牧者イエス様も門の外へ、そこで十字架刑を受けてくださったということです。出エジプト記やレビ記に詳しく記されていますけれども、罪のための生贄に関して神様が定めたルールは、血はその聖女に振りかけ、脂肪や内臓や脂肪や内臓はその聖女の中の祭壇で焼きますけれども、皮と肉と汚物は宿営の外で焼かなければならない。これが罪のための生贄だというふうに神様はルールを定めておられます。ですからイエス様が十字架を受けた、その十字架が、ゴルゴタの丘が、神殿の中ではなく、町の中ではなく、町の外であった。そこで、体が捧げられたということは、まさに間違いなく、イエス・キリストの十字架が、罪のための生贄であったということの確証なので、間違いない証拠なのであります。私たちの主イエス様は、罪のための生贄として、体を外に出して、捧げてくださったことを心から感謝いたします。ポイントは、私たちがイエス様が今どこにおられると考えているのか、どこにおられるのか、ということではないでしょうか。私も、今年渋谷に出て行かせていただく中で、また御言葉をこのように学んでいく中で、本当に教えられました。特にこの二つ目の米印のところでありますけれども、エステル記の中、モルデカイのその歩みから、モルデカイの姿から、本当に教えられました。エステル記の中、ご存知の方も多いかもしれませんけれども、イスラエル、ユダヤ人に対する虐殺、絶滅計画が、ハマンによって練られました。そして、ハマンは騙して、嘘をついて、王様の承認を得て、それが、計画が承認されるところとなって、もう1年以内のうちには、ユダヤ人が絶滅するという計画が、その町に、その支配地域に、発動されてしまいました。その時に、モルデカイは、荒布を着て、灰をかぶって、うわー、なんということだ、なんということだ、本当に大声で叫びながらと聖書には記されています。エステル、このエステル記だとエステルが主人公のように思えるんですけど、そのエステルは王宮にいますので何のことだかわかりません。もうちょっと詳しく聞かせてくださいという意味もあったのでしょう。王様、モルデカイに対してしもべを通して着物を送ります。荒布を脱いで灰を拭って王宮の中に入ってきてください。そして私に聞かせてください。でも、エステル記4章の4節、こう書いてあるんですね。彼は、ありがとうございます。彼女にこのことを告げたので、王妃はひどく悲しみ、モルデカイに着物を送って、それを着させ、荒布を脱がせようとしたが、彼はそれを受け取らなかった。モルデカイはその着物を受け取らなかった。モルデカイはそれを受け取らなかった。でちょっと入ってくれて事情ぐらい説明してくれても良さそうなものにと思わなくもないんですけれども、モルデカイは受け取らないんです。王宮には入ってこないんです。モルデカイはこの後最後勝利を得て、その絶滅計画が破られて、モルデカイも王様に認められるものとなって出てきた時に、冠をかぶったり紫の衣を着たりしてイエス様の象徴だというふうにして理解されます。再臨のイエス様の象徴です。でもこの4章の4節で着物を受け取らないモルデカイも十字架のイエス様の象徴であります。私たちは思います。イエス様入ってください、 あなたに栄光を受けてほしいんです。あなたこそが褒めたたえられるべき方なんです。あなたが栄光を受けてほしいんです。冠をかぶってください。王なる方よ。でも、再臨の王として帰って来られるまで、イエス様はそれを受け取らないんです。民が滅びるなら、私はその民と共にいる。荒布をかぶって、灰をまとって、その民と共に私は滅びることさえ選びたい。それが私たちの十字架の主イエス様の姿であります。今日もイエス様はどこにおられるでしょうか。私たちの主イエス様は日本人を愛しておられると私は心から確信しています。99% の人々が知らないその街の中にイエス様はおられる。今日も働きかけて語りかけようとしておられると私は信じています。私たちがある意味見下してしまうような、そのような人々の中にイエス様はそばにいて、私が彼に触れたい。私が彼に声をかけたい。私が彼女に何かをしたい。そのように言っておられる十字架のイエス様の姿を私たちは、見るというか、そのイエス様の声を聞くのではないでしょうか。今日も共に荒布を着て灰をかぶってくださるイエス様に本当に感謝しつつ、私たちはそのイエス様の姿を見て、あるいはその声を聞いて、主よイエス様、あなたと共におらせてくださいと心から願います。第3番目、13節と14節のところ、ヘブル書13章13節と14節のところ、ですから私たちはキリストの辱めを身に負って宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めているのです。アーメン。第3番目、私たちも外へ出て主のもとへです。キリストの辱めを身に負って宿営の外に出て身元に行こうと、御言葉は今日も私たちを招いています。言葉であるキリストご自身が私たちを招いています。出て行くということはキリストから離れていくことではなく、キリストに近づいていくことだと御言葉は私たちを招いています。出て行かないことの方が、あるいはキリストから離れているのかもしれません。宿営の外に出て身元へ行こう。主がそこにおられるならば、そこに近づいていこうではないか。それが今日主が私たちを招いてくださっておられる御言葉であると心から信じています。マタイの十章のところでも主は言っておられます。自分の十字架を追って私についてきなさい。それはキリストと共に宿営の外に出ていくことも意味していると信じます。宮の中に、神殿の中に、その宿営地の中に、十字架の場所はないんです。神殿の中に十字架はないんです。町の都の中にも十字架はないのです。私たち自身が罪のための生贄となられたキリストの姿に変えられていく。十字架のイエス様の姿に変えられていくということを意味しています。主のために自分の命を失う者はそれを主から受け取るのです。マタイの28章19節と20節をご一緒に朗読いたしましょう。前に出ました。ご一緒に朗読しましょう。3、はい。それゆえあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。アーメン。あなた方は出て行って、全世界に出て行って、出て行ってと呼ばれる主は、私が伴っているから、私が共にいるから、私が羊飼いとして先導しているから、と 言ってくださる羊飼いです。ある人は、ある兄弟姉妹は生活パターンに対してのチャレンジがあるのではないかと信じます。同じことを同じルーティーンで同じように繰り返していること、それは主に召された出ていく領域ではないと主に語られている人がいるのではないかと思います。でもそのように生活パターン全て変えなくても、ある人はその家族との言葉のコミュニケーションの問題であったり、心の中の人との関係であったり、出ていく領域は人それぞれだと思いますが、主が御霊によってチャレンジしてくださっている領域に、それぞれが主の前に誠実に応答され、出ていくという主の声に共についていくもの、羊として、はい、行きますよ、そこ行かないと今日のご飯ないですからね、という羊であること、心から願います。14節のところ、この地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めていると書かれていますが、この言語でこの地上にという部分は、ここに、単にここにとだけでも訳せます。私たちはここに永遠の都を持っているのではないということについて、アーメン、賛同いただけると思います。私たちはここが永遠の都ではないことを知っています。出て行き続けているその旅の途中であります。主の都を求めて、神の国を求めて、私たちは旅をしている旅人、気流者であります。主が伴って導いてくださるところ、楽しみですね。主と共にする旅は楽しいですよ。主が導いてくださるんだから、めちゃめちゃワクワクする、興奮する、エキサイティングなアドベンチャー。主と共に出ていくときに、主が共にいることを実感し、喜びが溢れてくるのです。パウロも、先ほど挙げたパウロも、先ほど読みしたピリピ3章の続きでこのように言っています。12節から14節までご一緒に朗読したいと思います。ピリピ3章の12節から14節まで、その前の10節11節のところでパウロは、私はどうにかしてキリストの死と同じ状態になりたい、キリストの死と同じ状態になって復活に達したいと言っています。12節から14節までご一緒に朗読いたしましょう。3、はい。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。アーメン。目標とは誰ですか？せーの、イエス様です。アーメン。目標が何か自分のゴールではない、自分の自己実現ではない、自分の欲しいものが手に入ることがゴールではない。もうこれは何度も確認しています。主が与えてくださるもので私たちは喜び溢れています。そして私たちが本当に目標とするところはイエス様、イエス様。そしてこのパウロはこの文脈の中で、キリストの死と同じ状態になって復活に達したい、そのように告白しています。私たちも主がすでに捉えてくださった、私たちを主の側が捉えてくださったことに感謝しながらついていこうではありませんか。最後にヘブル書13章20節21節の御言葉をご一緒に朗読して終わりにしたいと思います。最後にここで羊の大牧者、羊つながりのシリーズの最後はの御言葉が出てきます。20節から21節までご一緒に朗読いたしましょう。3、はい。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、イエスキリストにより御前で御心にかなうことを私たちのうちに行い、あなた方が 御心を行うことができるために、すべての良いことについてあなた方を完全なものとしてくださいますように。どうかキリストに栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。羊の大牧者であるイエス様が御心にかなうことを私たちのうちに行ってくださいますように。私たちの心のありよう、考え方、すべての領域において主が取り扱って導いてくださいますように。そしてそこだけで終わらず、羊飼いなる主が良いこと、正しいこと、それはすべてイエス様に関することです。イエス様に関する良いことを行う力をお一人お一人に与えてくださいます。お一人お一人が良いことを行う力を羊飼いなる主の方で与えて、それを実行させてくださる心から今日確信いたします。主の前に共に応答して、主を応答します。主よ、あなたの御言葉についていきます。私の出ていく領域を教えてください。あなたが願っておられることは何でしょう。それを行う力を与えてください。主の前に応答して立ち上がって祈っていきましょう。